あまり酩酊の言葉が行賛なので、さすがお上手者の鈴木くんも、こりゃ手に合わないという顔つきをする。主人は、また始まったなと言わぬばかりに、象牙の箸で菓子皿の縁をカンカン叩いてうつむいている。酩酊だけは大得意で弁じ続ける。
そこで、この矛盾なる現象の説明を明記して、暗黒の淵から御仁の疑いを潜在のもとに救い出してくれた者は誰だと思う。学問あって以来の学者と称せられる、かのギリシャの鉄人、商用派の元祖、アリストートル、その人である。彼の説明に曰くさ。
おい、貸し皿など叩んで緊張していなくちゃいかん。
彼らギリシャ人が競技において得るところの賞与は、彼らが演ずる技芸そのものより貴重なものである。それゆえに褒美にもなり、奨励の具ともなる。しかし、知識そのものに至ってはどうである。もし知識に対する報酬として何者をか与えんとするならば、知識以上の価値あるものを与えざるべからず。しかし、知識以上の珍宝が世の中にあろうか。無論あるはずがない。下手なものをやれば知識の威厳を損するわけになるばかりだ。彼らは知識に対して占領箱をオリンパスの山ほど積み、クリーサスの富を傾け尽くしても相当の報酬を与えんとしたのであるが、いかに考えても到底釣り合うはずがないということを看破して、それより以来というものは、きれいさっぱり、何にもやらないことにしてしまった。紅白聖戦が知識の匹敵でないことは、これで十分理解できるだろう。さて、この原理を服用した上で、時事問題に臨んでみるがいい。金田某は何だ？札に目、鼻をつけただけの人間じゃないか。奇形なる語をもって形容するならば、彼は一個の活動紙幣に過ぎんのである。活動紙幣の娘なら、
活動切手ぐらいなところだろう。
翻って寛月くんはいかんと見ればどうだ。かたじけなくも、学問最高の府を第一位に卒業して、語をも倦怠の念なく、長州征伐時代の羽織の紐をぶら下げて、日夜、どんぐりのスタビリティを研究し、それでもなお満足する様子もなく、近々のうち、ロード・ケルビンを圧倒するほどな大論文を発表しようとしつつあるではないか。
たまたま吾妻橋を通りかかって身投げの芸を仕損じたことはあるが、これも熱性なる青年にありがちの発作的所為で、豪も、彼が知識の問いにあたる煩いを及ぼすほどの出来事ではない。
酩酊一流の例えをもって寛月くんを評すれば、彼は活動図書館である。知識をもってこね上げたる28、30の弾丸である。この弾丸がひとたび時期を得て学会に爆発するなら、もし爆発してみたまえ。爆発するだろう。
酩酊はここに至って、酩酊一流と自称する形容詞が思うように出てこないので、俗に言う流頭荼毘の勘に多少ひるんで見えたが、たちまち。
活動切手などは何千枚あったって、粉みじんになってしまうさ。それだから寛月には、
あんな釣り合わない女性はダメだ。
僕が不承知だ。百獣のうちで最も聡明なる大蔵と、
最も短卵なる小豚と結婚するようなものだ。
そうだろう、くしゃみくん。
と言ってのけると、主人はまた黙って菓子皿を叩き出す。